ホーチミンの政治活動。初期の政治活動。彼はパリで政治活動を始めた。1917年、ロシア革命でソビエト社会主義共和国連邦が誕生しました。彼はレーニンを知っており、マルクス主義の思想が実際に実現したのに、深い感銘を受けた。フランス人から搾取され続けてきた祖国ベトナムを考えると、この思想に彼が共感したのも理解できます。刺激を受けた彼は、同年フランス社会党に入党します。そして、安南愛国者協会を組織します。安南愛国者協会とは、ベトナムの独立運動を志す仲間の会です。1919年、第一次世界大戦の講和会議、パリ講和会議がパリで開催された。その時、彼は安南愛国者協会を代表して会議に出席し、8項目からなる安南人民の要求という請願書を提出し、報告します。この請願書は、祖国のベトナム人にフランス人と同じ権利を与えよという、ベトナム人民の要求という題でした。請願書を提出するとき、彼は、本名のグエン・タト・タインではなく、グエン・アイクオックの名前で署名しました。この請願書は、会議では採択されませんでしたが、民族主義者として多くの人々に、グエン・アイクオックの名前が広く知られました。これ以後、彼は本名を名乗らず、グエン・アイクオックとして政治活動を続けていきます。1920年、フランス社会党の機関紙、リュマニテに、フランス語に翻訳されたレーニンの民族問題と植民地問題に関する原案が掲載されました。この記事に深く感銘を受けた彼は、同年12月、フランス共産党の結成に参加し、共産党員として入党し、活動を始めます。1923年、モスクワで第5回コミンテルンが開催されました。この会議で、彼はアジア担当の常任委員として選出された。これは、アジア担当の共産主義の実践者となったことを意味します。共産党員として活動。1924年、中国の広州で中国国民党と中国共産党の国境合作会議が開催されたとき、彼も広州に行き、この会議に参加します。そして、中国にベトナム青年革命同志会を設立しました。1930年、イギリス領、香港でベトナム共産党を創設して、ベトナム独立運動の中核組織を作り活動を始めました。香港はイギリス領で共産党の活動は認められていませんでした。1931年6月、彼は香港でイギリス警察に逮捕され、投獄されました。裁判で死刑判決を受けましたが、弁護士により救われて投獄生活に入ります。しかし、厳しい獄中生活を送り、結核の病魔にも侵されていきます。1933年、結核の発病が悪化して釈放されましたが、逃げるように隠れて、モスクワへ逃亡します。モスクワに逃れた後、モスクワのコミンテルンは、彼の民族解放を重視する運動は、異端視され、共産党の中枢から外されてしまいます。そして、レーニン国際学校や民族植民地問題研究所での学習生活を強いられました。 1935年第7回コミンテルン大会は、反ファシズム統一戦線に闘争路線が転換された大会になりました。そこで民族問題が重視されるようになると、彼は再び政治活動に戻ることが許されました。1938年、再び中国に戻り、中国共産党と共に行動し、延安や雲南省などの中国共産党の革命運動に参加します。1940年、日本軍がベトナムのフランス軍を追放してベトナムに進出したことを知ると、反日闘争をするために、祖国ベトナムに戻ることを決意します。1941年、雲南省から国境を越えて、祖国ベトナムに30年ぶりに帰国しました。ベトナムのカオバン省で、ベトナム独立のための統一戦線組織、ベトナム独立同盟会、通称ベトミンを組織して、その主席に就任します。日本軍に対抗する武装闘争の準備に着手しましたが、ベトミンはあまりにも軍事的に弱体でした。1942年8月、蒋介石の中国国民党に武器の協力を求めるため再び中国に戻ります。しかし、孫文の死後の蒋介石は共産党の勢力拡大を嫌っていました。蒋介石も彼が共産主義者であることをよく知っていました。身の危険を感じた彼は、名前をホーチミンと変えて行動しましたが、中国の地方軍閥によって逮捕され、13ヶ月間も中国国民党の各地の牢獄をたらい回しにされた後、ようやく釈放されます。その時、獄中生活で書かれた獄中日記は大変有名で中国語で書かれています。ホーチミンはベトナム語のほか、フランス語、英語、中国語、ロシア語に大変堪能でした。釈放された理由は、ベトナムに進出した日本軍に対抗するため、蒋介石がホーチミンを利用するためでした。そして、蒋介石はアメリカからもらった武器の供与も彼に与えます。